いかに幸いなことか。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。いかに幸いなことか。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずにいる人は。神様は今日罪の道から立ち返り、この礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。いかに幸いなことか。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人は。主の道に歩もうと、この礼拝に集った私たち一人一人に神様は幸いを語ってくださいます。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。ちょっと天気が悪いですね。暖かくなったり寒くなったり、晴れたり小雨が降ったり、本当にですね、こう安定しない天気ですけれども、本当にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今年度、私たちの教会では年間目標として、キリストの弟子として生きる、そしてまた神のために力を合わせて働く教会というテーマで歩みを進めています。今日はそのことを覚えてですね、このキリストの弟子として生きること、共に教会を形成していくこと、それを詩編の第一編を味わうことによって学んでいきたいなと思います。この詩編の第一編というのは、旧約聖書の詩編の全体のこの扉とも言えるような箇所になっています。詩編の第一編の最初の言葉は、幸いな人というところから始まります。そしてこの幸いというのは何かというと、私たちが何かを得ること、私たちが何かがこの世的に成功することではなくて、幸いな人、それは主の教えを愛することにあるんだということを教えています。今日は主の教えを愛する人の幸いという題で、聖書が語る幸いについて共に考えていきたいと思うんです。詩編第一編はこう始まります。いかに幸いのことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずとあります。でここでまず注目したいことがあります。それは、歩む、とどまる、座るという動作の言葉の流れについてです。歩む、とどまる、座るです。まさにこれは私たちが罪に染まっていく時のパターンをよく表している言葉です。私たち初めは何か興味を持って歩み寄っていくんだと思うんです。やがてそこにとどまっていき、最後には座り込んで立ち上がれなくなってしまう、もう一体化してしまう、そんな流れです。私たちが罪に染まっていく、興味を持ってそこに歩み寄ってしまう、そこにとどまってしまって、もう座り込んで一体化して罪に染まってしまう。でも幸いな人というのは、その流れを逆に歩むことができる人のことなんです。神に逆らう者の計らいに乗らず、罪の道にとどまらず、傲慢な人と居座らない、むしろ逆に 主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人こそが本当の意味での幸いな人なんだと言われています。でさて、ここで聖書で主と訳されている言葉なんですけれども、これは聖書のもともとの言葉のヘブライ語ではヤハウェと書かれている神様の固有名詞になります。私たちですね、神様のお名前何ですかって聞かれた時に、あまりこう神様のお名前が何だっけ浮かんでこないことがあるかもしれないんですけれども、聖書の中で示されている神様のお名前、それはヤハウェというお名前です。このお名前は旧約聖書の出エジプト記の第3章14節で、ね、神様がモーセに対してご自分のお名前を示された時に、私はあるとお語りになられたことに由来しています。私はある、私はあるものだという神様の自己宣言から、存在する方、いつもおられる方、私はある、そこからヤハウェというお名前が示されました。この神様のお名前はあまりにも聖なるお名前であったために、ユダヤの人たちは直接読むことを避けて、代わりにアドナイ、我が主と発音するようになりました。私たちが今使っている日本語に翻訳された聖書でも、このヤハベ、アドナイにあたる言葉を主というふうに翻訳をしています。このようにユダヤの人たちはこのお名前をあまりにも聖なるものであるので、その文字を声に出して読むことを避け、アドナイと言い換えて、私たちも今それを主と呼んでいる。それはその旧約聖書の神の信仰の継承ということでもあります。ですから私たちがこの詩編の言葉、主の教えを愛する人ということを聞くときに、それはこの天地を作られた神様であられる主ヤハベ、そのお言葉を命として受け取る人、それが主の教えを愛する人ということの意味になります。そしてこの主の教えを愛するというのは、ただ単に聖書を読むだけではありません。ヘブライ語で教えと訳されている、教えと、されている言葉はですね、トーラーという言葉なんですね。でこれは立法を意味すると同時に、導きとか方向づけ、教えという意味を含んでいます。また口ずさむと訳された言葉も、またただ単に口ずさんでるだけではなくて、つぶやくとか黙想するとかうなるというような意味を持った言葉です。なので幸いな人というのはどういうことかというと、そうです、昼も夜も一日中神様の御言葉を心の中で反芻して咀嚼して味わっている人、それが聖書が語っている幸いな人ということなんです。その姿勢はまさにキリストの弟子としての姿です。弟子っていうのは生徒とは違うんですね。ただ単に学んでいますというだけではなくて、その師匠の生き方を見て学んで真似して同じように生きようとする、それが弟子です。キリストの弟子として生きる、それは神様の御言葉にただ単に頭で学ぶだけではなく、その御言葉に生きようとする、キリストの生き方に自分も招かれて従って自ら生きていこうとする、それがキリストの弟子として生きる生き方になります。聖書はそんな風に生きる人のことを 幸いな人だと語っています。そしてその幸いな人について、さらに流れのほとりに植えられた木というふうに例えています。流れのほとりに植えられた木というのは、自分の力で頑張って実を結んでいますという木ではありません。流れのほとりに植えられた木、受け身の形なんですね。要するに神様によって命の源である水のそばに置かれた、そういう状態のことを指しています。そしてその木は神様の力によって成長し、まさに神様の時が熟すると、神様の力で実を結んでいくのです。葉っぱもしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらすと言われています。もちろんこれはこの世的な世俗的な意味での繁栄ではありません。そうではなくて、神様の御心のままに成し遂げられていくということでの繁栄です。私たちは神様の御言葉に目指していくときに、初めて確かな実を結ぶものとされていくのです。そして私たちは教会という共同体としても、神様のために力を合わせて働く群れです。それぞれ一人一人が流れのほとりに植えられた木のように、自分の場所で根を張っていって、神様の御言葉に根を張っていって、共に実を結んでいく、それが神様の教会の姿です。でも私たちがそんな風にして主の教えに根ざして実を結ぶことができるのは、自分たちの努力によるものではありません。他でもない、主イエス・キリストご自身が私たちの罪の許しと新しい命のために十字架の上でご自身を差し出してくださった、そして主は死の力に打ち勝って復活された、この十字架と復活によって私たちは主なる神様の命につながるものとされて、神様の御言葉に生かされるものへと変えられていくのです。イエス様は言われました。私につながっているならば、その人は豊かに実を結ぶ。だからこそ私たちは神様の御言葉にしっかり立って、命の水をいただき、そして与えられた時に神様の力によって豊かな実を結ばさせていただくのです。さて、詩編のこの第1編の4節では、さらに次のように続けられています。神に逆らう者はそうではない、彼は風に吹き飛ばされるお身柄と書かれています。で、ここで風というふうに訳された言葉は、聖書のもともとの言葉のヘブライ語ではルアッハという言葉です。これはただ単に自然の風という意味だけではなくて、霊とか神様の息とか神様の力を表す言葉です。教会の暦ではペンテコステが近づいています。使徒言行録の第2章で弟子たちの上に炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった時に注がれたのは聖霊でした。それも激しい風、ルワッハのような聖霊だったんですね。神様の霊に満たされる時、私たちは強められ生かされていきます。でも神様の霊に逆らう者はもみ殻のように軽く 吹き飛ばされてしまうのです。私たちはどのような風に身を任せるでしょうか。神様の霊、聖霊の風に満たされて私たちは人生を歩むのか、それともこの世の波風に身を任せて軽く吹き飛ばされるもみ殻のような人生を選ぶのか、その違いというのは神様の御言葉に根ざしているかどうかということにかかっているのです。神様を信頼し、神様の御言葉にしっかりと根ざしていくならば、私たちの生き方は変えられていきます。時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない、そんなふうに私たちの生き方は確かに変えられていくんです。ただしそれは神様を信じたから一瞬で何か全てが変わるというわけではありません。徐々に徐々に徐々にですけれども、確かに変えられていくものなのです。まあ、確かに木が成長していくっていうのは本当徐々に徐々にですよね。種が植えられて、見えないところで根が生えて、見えるところで芽が生えて、幹が育って枝が生えて、そしてやがて大きな木になる。徐々に徐々にですけれども、ゆっくりですけれども、大地の栄養を着実に蓄えて実らせていくことになります。それは私たち人間の成長も同じですね。私たちは生まれてから、生まれた時は何もできないですね。泣くしかできないけれども、そんな泣くしかできないような、何もできないような私たちを愛してくれる存在がいて、たくさんの人たちの愛を受けて自分は大丈夫だっていう自己肯定感とか、自分にはできるという自己効力感とか、たくさんの非認知能力と呼ばれるような心の根っこを私たちは生やしていくんです。そしてそれがやがて目に見える結果へとつながっていくんですね。私たちがその心の根っこをどこに這わせているのかということによって、私たちはどんな実を結んでいくのかという結果が違ってきます。きっと自分自身に対する評価というのは、多分皆さんもそうだと思うんですけど、この世の言葉っていろいろな言葉があると思うんですね。どうせ無理だよとか、どうせお前なんかにとか、いろいろな評価があると思うんです。だけど私たちがどんな言葉に根ざそうとするのか、もしもどうせお前なんかに、どうせ無理だという言葉に身を任せてしまうのは、私たち一瞬で吹き飛ばされてしまうんだと思うんですね。僕ですね、運動やってるんです。中国武術っていう運動をやってるんですけど、その先生が結構昔ながらですね、厳しい先生で、うまくできない。どこ見てんのバカですね。ちゃんと見ろボケとかですね。そういう言葉をですね、たくさん言ってくるんですね。で、一緒に始めた人とか、自分より前に始めていた人は結構そうやってやめていくんです。できっと、やめていく理由っていろいろあるんだと思うんですけど、それぞれにあるんだと思うんですけど、きっとですね、その先生の言う言葉を自分で自分に言い聞かせたからやめていった。どうせ自分はバカなんだとか、どうせ自分はボケなんだ、うまくできないんだ、評価されないんだって 自分で自分に言い聞かせてしまった時に、その人はもう続けられなくなるんだと。だけど僕はこう思うんですね。その先生がですね、どこ見てるんだボケっていう時に、あ、この先生こんなに自分に期待してくれてるんだって思うんですね。よし頑張ろう。で、そう思っていくとだんだんとですね、先生もいろいろなことを教えてくださるようになって、多分他の人が何年かけて学んでいく段階を結構のスピードで身につけられるようになっていくんですね。どんな言葉に耳を傾けるのか、その言葉のどんなところに注目しようとするのか、そしてそれをどう自分で自分に言い聞かせるのかで、私たちの歩みは変わってきてしまうんだと。どうせお前なんか、どうせ無理だっていう言葉を自分で自分に言い聞かせた、私たちは吹き飛ばされてしまう。でも神様が私たちの根っこに注いでくださろうとしている水の流れ、栄養っていうのはこの世の価値観ではないです。神様は語っていてくださいます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そう語っておられます。イエス様も言われました。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすと。この世のどんな人がどうせお前なんか無理だと言ったとしても、神様を語っていてくださるんです。あなたは高価で尊い存在だ。私はあなたを愛しているんだ。私があなたを使わすんだ。そう語っておられるんです。だから、この世の他の言葉ではなくて、この神様の言葉にしっかりとつながっているならば、神様が愛していてくださって、神様が用いてくださるのですから、やがて神様が備えていてくださる時に、神様ご自身が身を結ばせてくださるんです。だから私たちはこの世の言葉、否定的な言葉を気にする必要はないんです。神様の言葉こそが私たちを変えてくださって、一緒に変えることはないです。徐々に根を張らせてくださって、幹を成長させてくださって、枝を張らせてくださって、実を結ばせてくださるんです。だからどんなことがあったって、私たちはネガティブに捉える必要はない。神様が愛していてくださるんだから、だから自分は大丈夫って思えるんですね。昨日もですね、礼拝準備の時にちょっとお腹が空いて、コンビニにご飯買いに行った。その帰りを歩いていたら、上からカラスの糞が落ちていたんですね。私のこう手と足の洋服のところにカラスの糞が、真っ黒い糞がベチャッと落ちていたんです。それを見た時に、ああ、なんて僕は運がいいんだって思ったりして、神様に愛されているから、自分は運がいいんだ。自分でそう言っていいんです。これはですね、なんて自分は運が悪いんだ。いろいろ大変なことも多いし、カラスにまでこんなことかけられて、思ったら、どんどんネガティブですね。でも、神様は、私の目にはあなたは高価でたっぷり、私はあなたを愛している、私もあなた方を使わせて言ってくださっている。だから私たちは自分で自分にかける言葉をちゃんと選んでいいんですね。もしかしたらこの礼拝に集っている若い皆さんには、進学のこととか学校での勉強とか就職のこととか思い通りに進まないことがあるかもしれません。 自分の夢や進路、将来の不安、社会のさまざまな価値観に押し流されそうになってしまうこともあるかもしれない。でもそのような時にこそ神様の御言葉に立ち返ってください。あなたの人生を支えるのは、そうです、神様の御言葉なんです。それは揺るがない岩であって、流れのほとりの命の水なんです。もしかしたら年を重ねた方々の中には、もう自分の人生の実を結ぶそんな季節は終わったと思ってしまう方もおられるかもしれません。でも今日の聖書の御言葉は確かに語っているんです。時が巡り来れば実を結ぶと。神様が私たちを使わせてくださって押し出されている、そんな私たちの働きに定年はないです。このような働きには定年があるかもしれない。でも神様の働きに定年なんてありません。共に祈り、証しをし、支え合っていく、そんな歩みの中でいよいよ深く素晴らしい実を結んでいく、そんな歩みへと私たちは招かれているのです。で、この詩篇の第1編は最後の6節でこう締めくくっています。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。神に従う人の道を主は知っていてくださる。この知るという言葉は単なる情報としての知るということではありません。この旧約聖書の知るという言葉は深く関わるとか配慮するとか守る、愛するという意味の広がりを持っています。神様である主はあなたの道を知っていてくださるのです。それはただ単に知識として知っているだけではなくて、神様はあなたの人生に深く関わってくださり、深く配慮してくださり、確かに守ってくださり、愛していてくださるのです。そんな主があなたの道を、あなたの人生を知っていてくださるのです。御言葉に支えられるあなたの生き方を主は決して見放さず導いてくださいます。だからこそ私たちもまた主の弟子として御言葉に生きる道を歩んでいきたいと思うのです。いかに幸いなことか。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に語ってくださいます。いかに幸いなことか。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らずにいる人は。いかに幸いなことか。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人は。主の教え、神様の御言葉というものは私たちを縛りつけるものではありません。むしろ私たちの存在を根底から支えてくださり、命を与えてくださる流れなんです。今日から新しく始まる一週間、どうかその神様の御言葉に根ざして歩んでいきたいと思うんです。もしも今心が枯れてしまっていると感じている方がいらっしゃるならば、もしかしたらそれは神様の水から離れてしまっているからかもしれません。けれども主は そんな私たちの乾いた心を知っていてくださり、十字架におかかりくださり、復活によって命の流れを開いてくださいました。だからこそ私たちももう一度流れのほとりに戻っていきたいと思うんです。そして祈っていきたいと思うんです。主よ、神様、十字架の恵みと復活の命によって私を命の風で満たしてください。聖霊の風で満たしてください。あなたの御言葉に根を張って御霊によって身を結ぶものとさせてください。そう祈っていきたいと思うのです。主の教えを愛して神様の御言葉に支えられて生きるとき、私たちは本当の意味での幸いに生きることができるからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉に従って生きることの幸いを今日改めて私たちにお示しくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。さまざまな情報やさまざまな価値観、さまざまな言葉が私たちを襲ってきますけれども、どうぞあなたの御言葉に、あなたの御教えにしっかりと固く立って、あなたから与えられている使命と役割に生きて、そしてあなたが結ばせようとしてくださっている実を結んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。